51歳肉屋の実践記スタートしていこうと思います。豊田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もういきなりね、タイトルコールから51歳肉屋の実践記っていう感じでスタートしていこうと思うんですけど、まあね、豊田さんって言ったら誰ですかって知らない人がね、すごい多いと思うんで、簡単に僕の方から紹介させていただくとですね、豊田さんはですね、いわゆる、こんなね、紹介をしておきながら言うのはあれなんですけれど、インターネットビジネスをいろいろ挑戦したけれど全然稼げなくて、で、その結果僕のところに来て、まあ今はそれなりに稼げるように少しずつ変わってきてるというですね、51歳のおじさまになりますけれど、だいたい自己紹介こんな感じで合ってます。
はい、やってます。
でね、リアルにお肉屋さんのお仕事を代々しているって感じですよね。
はい、そうです。
そんなところから、まあ人生変えたいなと思って、情報商材を結構たくさん買いましたか、豊田さん。
結構、100万というか、買いましたね。
うん
はい。
百万。
はい。
当時はそのうん百万、なんでそれに払ったんですかね。うん百万っていうと、まあ結構な額だと思うんですけど。
はい、やっぱり、すごくお金が儲かるとか、そういうことに惹かれてしまって、自分でもやってみて、一攫千金を狙うぞみたいな感じで、感じですかね。
今仕事自分も一生懸命頑張ってるんだけど、もっと楽して稼げる仕事があるんじゃないかって思って、それを自分は知らないだけだから、それを知ることにお金を払って、一気にここから収入が増えて、ガッポガッポとなって、明るい未来が俺に待ってるぜっていう感じでお金を払ったって感じですかね。
そうですね、その通りですね。
し、もう本当に典型的な感じで、もうとっても嬉しいなっていう感じなんですけれど、実際にじゃあそういう夢を持って情報商材に何百万かお金を使ったと思うんですけれど、使ってみてどうでした？やっぱバラ色の未来が待ってたぜって感じですかね。
いやー、とんでもないですね。やっぱり現実は厳しかったですね。
どん
は
な感じで厳しかったですか？
い。やっぱり、そういうことに全然疎い自分が、全くの素人の自分が、いざ始めようと思うといろんな壁にぶつかって、もうその壁にぶつかった時にもう立ち止まって身動きが取れなくなっちゃうので、頭がもう真っ白になっちゃうので、もうそこでもうすぐ断念してっていう感
例えばどんなものを買って、どんな壁にぶち当たったりしました？
じ。そうですね、SNS でワンクリックでみたいなのとか、これさえあれば1ヶ月後には何十万自動的に入りますみたいな、あ、感じの、まあ簡単に言えばそういう感じのものでしたね。
それのどこの壁にぶち当たったんですか？
もう素人でも稼げますっていうそういう謳い文句とかだったので、まあ、パソコンが苦手なんですけど、じゃあできるんだと思ってやり始めたら、もう全然意味が分かんなくて、もう頭がフリーズで起こしてました。
ああ、なるほどね。じゃあ
はい、
実際にその購入してお金を払ったもののノウハウっていうのが正しいかどうかもわからない状況で投げ捨てちゃったみたいな感じですかね。
そういったとこもありますね。
なるほど。
はい。
で、素人でも簡単って言ってたのに、全然素人でも簡単じゃないじゃないかっていうので、クレームを入れようかなと思ったけど、クレーム入れる度胸もあんまりなかったって感じですか？
そうです ね。
わかります、すごく。ね。優しいですからね、豊田さんは。そんなね、本当にもう聞いててわかると思うんですけれども、圧倒的に優しい豊田さん。で、今まで情報起業家の方にですね、ものすごい額のお金を献金してきた豊田さんですけれど、この度はもう本当にびっくりするほどですね、今まで全然稼げてない、実際に稼げてなかったところからですね、インターネットから初めて、今回僕の愛され占い師養成講座を受けて収入を得たという噂を聞いたんですけれど、これは本当ですかね？
はい、本当です。
一条響がこれが簡単だよ、これができなかったらもう他に何もできないよって言い続けてたここならですけれど、初めてやった時は、いや、ちょっと思ったより難しいじゃんって思ってたけれど、実際に、まあ今占いをやって何件ぐらい売れたんでしたっけ？
今は7件売れました。
7件ぐらい。
はい。
7件ぐらい売れてどうですかね。やっぱ僕の言ってるこれができなかったら他のはできないよ、これが一番簡単だよっていうのはどう思いますか？改めて売れるようになって。
いや、やっぱりそうですね。もう基本中の基本というか、そういうところがやっぱり網羅されてるので、やっぱりこれをやらないと次に進めないなっていう感じはしますね。
ね、
はい、
本当にね、簡単だって言われたけど意外と難しいじゃないかっていうふうに言う人もいるんですけど、でも現実問題これができなかったら次行くのは難しいというか、これ以上簡単なのはちょっとないなって感じなんで、これ以上簡単なところ探すと思ったらもうあとポイント活動とかそういうのになっちゃうんで、なんかあの口コミ書いて20円もらおうとかそういう話以外ちょっと落ちてないなって感じなんで、できる限りね、あの再現性が高くて大きくなってもらうってことを考えて、ビジネスの最小単位っていうところで考えるのであれば、僕はねココナラが本当にいいなっていうふうに思ってるんですけれど、まあそんな中、僕の講座を受けてですよ、豊田さん、少しずつ変わっていって、はい、でもなかなか売れないなって感じだったじゃないですか。
はい、
初めて売れた時はどうでしたか？どんな気持ちでした？
いやー、こんな自分でもできるんだっていう、まずそこですね。すごいですね。
うん、嬉しかったですか？
はい。
嬉しいですよね。僕も本当にサラリーマンの時にいただいた給料全部より嬉しかったぐらい嬉しかったんで、初めて売れた時は。で、実際にその講座の中でも当てなくていいんですよって話をもう本当に耳にタコができるほど言ってるじゃないですか。占い当てるなよ、はい、とにかく話聞いてほしいんだからみんなって、で当てようとすると初心者というか素人の人なんかうまくいくわけないんだからって話をしてたと思うんですけど、で実際にですね、豊田さんは言われた通り実践して本当に話聞くだけ、話とにかく聞くというのでやっていって、どうです、お客さん結構喜んでくれてます？
そうですね、喜んで、今の僕でもそうですね、喜んでもらえてますね。
うん、
はい。
どんな声が多いです？
あ、出会い、先生に出会えてよかったとか、
もう7件で先生になったんですね。
そうです。で、優しく聞いていただいてありがとうございますとか、うん、そういった部分ですね。はい、
その実際なんか僕がよくセールストークでここならやるといいですよっていうセールストークの中で、まずお金を稼ぐことができて、そしてお客様から感謝される、このお金をもらうと感謝されるっていうことによってセルフイメージが書き換わるんですよって言ってる、僕からそういう話を聞いたことあります？
はい、あります。
何度となく幾度となく僕いろんなところで喋ってるんですけど、あ、こうやって体のいい話をして情報弱者を騙してるんだなって思ってました。
半信半疑でしたね、初めやっぱり。
半信半疑。
希望と、はい、そうです。
実際に今こう売れるようになって、お客様から感謝の声を生でいただけるようになってどう思います？やっぱ一条響き詐欺師だなって感じします？
いや、先生の言うことは本当当たってましたね。
こいつは実はやっぱ嘘ついてなかったなって感じですか？
そうですね。
信じてついてきてよかったですかね。
はい。
しかもね、僕の講座ってなんか何十万とか何百万とかしないじゃないですか。
はい、
絶対なんか今までかつて払ってきた何十万とかの口座より僕の方が手厚いですよね。
はい、やっぱ親切にやっぱり、うん、教えていただけるので、
うん、
そこはもうすごい心強く助かってます。
うん、僕ね本当にでもね、豊田さんめちゃくちゃ頑張ってるの知ってて、で頑張ってるから絶対結果出してほしいなっていうふうに思ってて、でもなんかもうその言われたことを豊田さん多分ほとんど全部ぐらいやってくれましたよね。プロフィール変えて、待機して、でなんか最初ね待機全然してなかったじゃないですか。してるとかって言ってながらなんか全然してなかったですもんね。
そうですね。
うん、でそこからしてって、でそのビジネスっていうのだけで考えるんじゃなくて、そのコミュニケーションだったら家庭内の会話でも同じですよみたいな話をして、でそこから家族のコミュニケーションっていうのにも取り組み始めて、かなり家族関係も良くなったという噂を聞きましたけれど、それは誠でしょうか？
あ、本当です。
うん、
はい。
どんな風に変わってきました？何を実践してどういう風に変わってきました？
ですね、やっぱり今まで自分がなかなかまあお仕事でも結果出せてなくて、まあ、家族をいろいろかけてたんですけど、うん、まあ、一条先生に教えていただくことによって感謝の気持ちとか、まあ、そういうのが芽生えてきて、それで家内とかにありがとうを言うように心がけるようになったら、やっぱり家庭の中の雰囲気がどんどん変わってきました。
うん、いいですね。もともと家庭の雰囲気はどんな感じだったんですか？
結構すさんでました。
もし言えればなんかこんな感じだったんだよってなります？こんな感じだったのがこうなったんだよっていう。
ああ、そうですね、あれですね、やっぱりお互いのなかなか意思の疎通ができてなかったので、やっぱり あの嫌味をお互いどうしても言い合ったりとか、
うん、
そういうのであのすごいギスギスした雰囲気が結構多かったんですけど、
うん、
僕がここならで少しでもあの結果を出せるようになると僕に自信がついてくるの で、
うん、
でそうなると僕が明るくなって、
うん、
でそれで家内にもありがとうねっていう気持ちがあの少しずつでも湧くようになってくると家内もそれに応じてありがとうっていうかそういう明るくどんどんなってきてくれたので、
うん、
徐々に徐々にですけど家庭の中、うん気は良くなってきてますね今
素晴らしいですね確かなんか豊田さんと一番最初に話した時に豊田さんなんかあのすごくあの悲劇のヒロインっぽいことをたくさん言ってた記憶があるんですけどあの考えがこんなにひどい人で俺はこんなに頑張ってるのにとか言ってましたよね確かひどいですよあいつみたいな感じで言ってたと思うんですけどでそれをなんかあの徐々に徐々に少しずつ時間をかけて
はい
自己責任というのを自分の責任の範囲をどれだけ広くしていくかってことであの奥様に問題があるのももしかしたら自分に問題があるかもしれないと自分が変わったら変わりますよって言ってあの感謝のトレーニングを やりましょうとかアイカウンセリングで推奨してる俺すごいっていうのをやりましょうっていうのを本当に実践したらもうね豊田さんから出てくる波動が変わって実際に奥様変わっちゃったみたいな風になりましたもんね
はい、
うん明らかに、うん、明るくなりましたよね。
ああそうですか。ああありがとう。うん、
で実践していく中でその、はい、まあ占いっていうのがベースでねいろいろお話ししてたんですけれど、占いをやるでやり方は分かったんですけど、でも実際にもうあのリアルに本番のことを考えて一人でロープレしてたらもう汗が出ちゃって喋れなくなっちゃったんですよみたいなことも言ってましたよね。で。どうしたらいいかなってことを考えたときにあのそこから朝活に僕毎日出ようと思って毎日出るようにしてるんですって言って朝活もね、はい、かなりの確率で来ていただいてみんなの前で顔出ししてね感想を言うっていうのも何日練習しました？20回ぐらいやりましたかね。
あもうそうですねそれぐらいははい、
うん、すごいですね、
はい、
で最初は緊張してもう自分で何言ってるか分かんなかった感じですみたいな感じだったんですけど最近ねかなり言えるようになりましたよね。
そうですね当初のことを思うと、はい、う
ん、狙った通りに笑いを取ったことも何度かありましたよね。
多少ですけど、はい、
そうでも本当にねけなげな努力をたくさんやってるんですよ。でなんでこうやって今日はあの豊田さんのとね対談をして音声を取ろうかなっていうふうに思ったかっていうと本当に僕は豊田さんを見てて人ってここまでこんなに簡単にというかこんなに短期間で変われるんだなっていうのを皆さんにぜひ感じていただきたいなっていうふうに思ってるんですけど、あの豊田さんからねよく感想届くじゃないですか僕に今日こうやったんですみたいな感想届いて、はい、自分で感想とかを書いててあの今までに使ってなかった頭を使ってる感覚あります？
はい。
すっごいなんか考えてて一個一個自分の人生が前に進んでる感覚多分ありますよね。
そうですね、そうですね、はい、
うん、その人生で起きた目の前の問題これが別にここならのことでも占いのことでも家族間の会話の話でも仕事の話でも何でもいいんですけどその目の前の問題っていうのをどうやったらよりよくできるだろうかどうやったら苦しみが減って喜びが増えるだろうかという観点で一個ずつ向き合ってますよねしっかり。
そうですね、はい、
で考えていってでそれを書いているのを見ててどんどんどんどん豊田さんレベル上がってるなーっていうふうに思っていてでそしたらねどんどんその占いの方も好調になってって売れるようになってきてるって感じ で最初はなんかねもう豊田さんあのもう1個でもいいから売れたらもう本当に幸せなんですけどねとか言ってましたよね。
はいそうですね、はい、
1個売れて2個売れて3個売れて7個ぐらい売れ始めたらいやもっと売れたいんですけどどうしたらいいですかとかって感じでどんどん欲が出てきていい感じだなって感じなんですけど。
ありがとうございます。
すごく不思議なものでその慣れてしまうと自分のスタンダードって変わりますよね。
ああ変わります。はい、
1個でも売れたらいいのにっていう気持ちまだ思い出せます？
今はいまだ残ってますね、うん、はい。
でもなんかあの1日1個じゃ足りなくなってきましたもんね今。
あ今そうですね、
もっと来いよって感じで、
もっともう2個でも3個でもっていうもう感じで今毎日待機してます。
うん、
はい、
そうですね。今までで一番長かった通話って何分だったんですか？
1時間60分ですね。はい
60分、
はい、
60分だと お客さんが払うお金としては多分6000円だったと思うんですけど、1時間で6000円払ってもらったってどういう感覚です？
で、なんていうんですかね、嬉しい反面責任もあるなっていう。
結構大きい金額ですよね、6000円って。
大きいです。はい。
僕はね、一番最初になんか60分とか話してお金もらった時に、本当にこれってお金なのかなって思いましたね。自分が本当にこれもらっていいのかな、そんなに価値があるんだろうかっていうふうに思ってたんですよ。今までの生きてきたそのビジネスの感覚で言うと、まあ、当時全然稼げてなかったんで、本当にこれでお金もらっていいんだろうか、ただ話聞いてるだけでいいんだろうかって思ってたんですけど、でもなんかどんどんどんどんありがとうありがとうありがとうって言われると、ありがとうって言われてお金もらうのが当たり前の感覚に徐々になってって。だから豊田さんもこれから進んでいくと、まあ、今の段階でもとりあえずそのまだそんなに件数いってないですけど、まあ、1日1件は来るよっていう感じになってきたじゃないですか。
そうですね。はい。
1日1件来るのが割と当たり前だから、まあ、2件3件欲しいって感覚になってきましたよね。
はい。
でもなんか本当に毎日電話鳴るのは当たり前っていうふうになってくると、また欲が出てくるもので、100円だったら120円にしようかな、200円にしようかなとか、ここなら手数料取られるから、なんか別のやり方考えようかなとか、なんかどんどんどんどん出てきて、上に行けば際限がなくなるので、その僕の元で頑張っていけるレベルって言ったら、多分1時間10万円とかまでは頑張ればいけると思うんで、そんなところまでいけると思いますよ。この愛され占い師養成講座っていうのでやっていた僕ともう一人先生がいたと思うんですけど、知念先生っていう先生がいて、知念先生は最高月200何万って言ってたんですけど、でもその結局その占いを始めて3年で行ってるんで、そこまで3年で行けるんだったら、なんかね、だって知念先生のスタートより多分好調ですよ、豊田さん、おそらく。
そうですか。
どうします？ 3 年やったら月200万いくかもしれないですよ。
すごい夢ありますね。
全然いける可能性がありますからね。
もう、頑張るしかないですね、これは。
で、実際にその占いで稼げるようになって、まあ初めてそのオンラインからの収入を得るという体験をしたわけじゃないですか。で、オンラインからの収入を得た結果、そのお肉屋さんのビジネスの可能性も感じることができたって言ってましたよね。
そうですね、それは。はい。
どんなふうに可能性感じました？
ですね、やっぱりSNS で不特定多数の方と出会えるっていうのが分かったので、お店だとお店を構えて、対面で1対1でとかっていう限定されたお客様にしか商売できないんですけど、もしかにこれを通販っていうことに置き換えると、日本全国世界にっていう広がるので、すごい可能性があるっていうことに改めて気づかされました。
なんか冷静に理性的に考えたらものすごく当たり前の話じゃないですか。
そうですね。
でも実際に自分がインターネットから収入を受けると腑に落ちるレベルが違いますよね。
違います。
本当にインターネットから物って売れるんだ、サービスって売れるんだって感覚になるじゃないですか。
もうなりますね、それは。
自分が消費者の側だった時とは見える視点がまるで変わりますよね。
はい。
で、こんな風に占い、だって占いなんて多分お肉屋さんの修行に比べたら、多分ですけど1万分の1ぐらいの時間しか使ってないですよね。
そうです
ほら、
ね。
それぐらいでこんな稼げちゃうんだから、ちゃんと真面目に取り組んだらどれだけその肉屋さんの仕事も発展させることができるのかって感じですよね。
はい。
やるべきことをやったらね、そのお肉屋さんの仕事もうまくいくし、家庭の環境もより良くなるし、そして占いとしてもうまくいくしっていう感じで、まあ、本当に素晴らしいなって感じなんですけど、こんな感じですけど、豊田さんどういうことで困ってたりするんですか？
今困ってること、そうですね、もっと、そうですね、もっと占いの方で件数を増やして、お客さんに満足いくような、もっとレベルを上げて、指名して買っていただけるようにはなりたいですね、占い。はい。
リピートってまだないですか？
リピートまだないですね。
リピート来るとね、また嬉しいですよね。
そうですね。
この間見ていただいたんですけれど、こんな結果があってって結果の報告とかしてくれるようになりますよ。
ぜひともそういう風になりたいですね。
そのうち多分ね、何件いけるか何件かにはよるんですけれど、1000件やったら1件ぐらいは結婚したって人も出てくると思うんで。
おお。
先生のおかげで結婚できましたよとか出てきますよ多分。
すごいことですねそれ。
本当にすごいことだと思いますね。そういうことを言われるようになったら、やっぱ自分の運気も変わってきますよね。
そうですね。
見える世界変わりましたよね。だって絶対
変わりました。
なんかだってその実際僕に会う前の一番最初に1対1でお話しした時、なんか貧乏神みたいなのついてましたもんね、はい、暗くて。
そうかもしれないですね。やっぱり全然もうやっぱり全然違うと思います。はい。
だってその豊田さんがその売れる前で僕に初めて会う前の豊田さんが、
はい、
今の豊田さんを見たらどう思います？結構かっこいいイケてる親父って思いそうじゃないですか。
ああそうですか。あでもそうかな。ちょっと
51歳で占い、俺肉屋やってたんだけど占い始めたら1日1件ぐらいなんだけど依頼してくれる人がいて、お客さん喜んでくれんだよね、ありがとうって言ってくれて、たまに先生って言われるんだよとかって言ったらかっこいいと思いません？普通に
かっこいいですね。もうそれは、はい、
普通にかっこいいですよね。まだうまくいってないけど一生懸命頑張ってんだ、
はい、
俺の第二の人生ここからスタートだよって感じでかっこいいですよね普通に。
そうですね、はい、
すごい。なんかその一番最初豊田さんと始めた時、僕初めて話した時にすごい時間がないって言われた記憶があるんですよ、はい、忙しくて時間がなくてって。
そうです、そうです、
はい、明らかに今の方が時間ないけど今の方がいろいろやってるじゃないですか。
そうですねそれは、はい、
どうやって作り出したんですか。
いやこれはですね、もう僕自身が、
うん、
一応先生に出会って、まあ、お世辞でも何でもなくて一応先生に出会って、ここならを始めて、でもやるぞって決意して、そこからもう自分が変わるまでとことんやるって決意したの で、
うん、で
一応先生から学ばせてもらって自分がどんどん変わっていったので、
うん、
それでも自分が変われたので、睡眠時間少なくても本業と副業とやりながらでも新しいことができてるっていうのは自分が変われたことが一番大きいと思います。
なるほどね、
う
ん、
はい、
本当にね、なんか生き生きしてますもんね。楽しそうですもんね。
そうですね今ちょっとはい。
で本当にそのいわゆるじゃあ例えば今のやってるお肉屋さんの仕事だけで言ったら、もう実際に会うことができる人しか買ってもらえないじゃないですか。
はい。
でもインターネットって本当に可能性無限大なんで、そのうち多分1000件ぐらいやったら海外からもって、海外からも買ってくれますよっていうか、一番最初のお客さん海外でしたよね。
ロサンゼルスからでした。
そうですよね、初めてのお客さん、はい、まさかロサンゼルスから買ってくれたみたいな。
ですよね、はい、
すごい体験ですよね。
ああもうびっくりでした本当に、こんなことあるのかなと思って。
そうですよね、
はい、
本当にこの人日本円で決済したのかなみたいな感じじゃないですか。
で、
うん、すごい。でも海外からも買ってくれるし、でこの後ですね、まあ、どんな方向性に行くかわからないですけれど、僕みたいなそのコンテンツビジネスみたいなものを作っていくとしたら、時空を超えて一度作ったものが再販されてまた将来買ってもらうってことになっていったりする未来もありますよ。
ああいいですね、憧れますねそれは、
うん、
はい、
ね、短期間でこれだけ買われたんだから全然いけますよね。
ああもうなんかすごい魅力を感じてます、
うん、だって僕豊田さんのところまで行くのに本当10年ぐらいかかりましたからね。
ああそうなんですね。
早いっすよ全然。
ですよね、
早い本当。まだまだいけるなというふうに思うし、
はい、
ね、本当にそのこうやって豊田さんのこと僕ね、この僕のメルマガ見てくださってる方にすごい紹介したいなって思ったんですよね。本当に変わったなっていうふうにね、なこと、この変われる可能性っていうのをみんなに感じてほしいと思って、でその とにかくそのこの情報業界っていうのは、なんか小手先のテクニックを使って売るというか、こんな簡単に買われますよっていろんなところで言われるんですけど、まあ実際にね、やるべきことをやったら変わっていくよっていうだけの、通常の日常の世界と僕は全く同じだと思ってるんですけど、そのやるべきことをやってったら、そんなに長い時間かかんなくても変わっていけることができて、でビジネスっていうのは価値と価値との交換っていうふうに言われますけれど、本当にその日常でやってるちょっとしたことっていうのができるようになって、お客さんというか身近な人が喜んでくれると、その延長線上に仕事もあるので、よく仕事は仕事っていう言い方する人いるんですけど、僕は結構同じかなっていうふうに思ってるんですよね。だから家庭でもモテてる人、奥さんからモテてる人っていうのはお客さんからも絶対モテると思うので、そういうふうにですね、やっていっていただけると、日常でも良くなるし、仕事でも良くなるし、収入も上がるしって、もうこれ以上いい話はね、ないだろうっていうふうに思うんですよ。で、それを実際に51歳でかなりいい方向に変えていってる豊田さんがいたんで、今日ね、豊田さんにお越しいただいたっていう感じなんですけれど、
ありがとうございます。
まあ、せっかくならね、ここまで聞いてくださった方にもね、もし興味があれば占いの方もやっていただきたいなというふうに思うので、もし興味がある方はですね、せっかくここまで音声を聞いてくださった方には、実際に僕がですね、占いの中で一番大事にしている考え方、100万円稼いだ占い師が使っている売れる技術というですね、ビデオがありますので、こちらよろしかったら、下の方から受け取っていただけたらと思います。ではですね、最後に豊田さん、この音声を聞いてくださった方、いろんな方がいらっしゃるかと思います。すでに稼いでる方もいるかもしれないですし、昔の豊田さんみたいですね、ノウハウコレクターでお金散財して、でも、もう人生変えたいですってまだ思ってる人もいるかもしれないし、占い頑張ってるけどまだ売れてないって人もいるかもしれないです。いろんな方がいると思うんですけれど、そんな方に向けてですね、ぜひメッセージをお願いします。
僕がまだ今頑張ってる途中なので、あれなんですけど、とにかく一条先生を信じて、しっかり決意して臨んでもらえれば、おのずと結果は出てくると思うので、頑張ってください。よろしく、はい、ということです。
はい、ありがとうございます。まあ、豊田さんね、初めてこうやって僕と対談するっていう感じで、もうずっとですね、ビクビクしながらいろいろ喋ってたんですけど、本当に頑張って、昔だったら絶対こんなお話できなかっただろうなっていうふうに思うんですけれど、もう多分音声だけでもすごい誠意が伝わってきたんじゃないかなっていうふうに思います。で、今回ですね、僕がね、オファーしたら、もう一条先生の頼みなら何でもやりますよっていうふうに言っていただいて来ていただいたんですけれど、これからますます多分活躍していくと思いますし、この音声を聞いてくださって、僕は本当に一生懸命頑張ってるあなたのことをものすごく応援したいと思いますし、それはなぜかっていうと、昔の僕が一生懸命頑張ってるけど本当に報われない期間が多かったから、長かったからなんですよね。なので、そういう方の力になるだろうと思って、今回は豊田さん、51歳肉屋の実践機として豊田さんにお越しいただきました。もしよかったらですね、感想など送っていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。では今日は以上となります。聞いてくださってありがとうございました。はい、お疲れ様です。
ありがとうございま
よかったんじゃないですかね。
した。いやー、緊張しますね。うわ。
そのうちメルマガで流れますから。
うわー、めっちゃ緊張しますね。
まだまだいけますよ、豊田さん。
ああですね、ちょっと本当に人生今、マジで本当に嫁も変わってきてるし、今まですごい影響を受けっぱなしだったので。
今の方がいいトークじゃないですか。さっき緊張してたんだなって感じですね。
緊張しますね。でもやっぱこれはもう一条先生に人生変えてもらったんで、きっかけはもう一条先生なんで、もうとことんまで人生変えようって今思ってますんで。
もうここのパート流そうかなって思うぐらい変わりましたね。じゃあ多分ここのパートは流すので、ここまでにします。では今日は以上となります。聞いてくださってありがとうございました。